皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタル革命はデミング革命という話です。エドワード・デミングス博士ってご存知ですかね。デミング博士と申しますのは、戦前から有名だった統計学者で、デミングサイクルと言いましましてね、 PDCL なんか言い出した人で、でやっぱり世界の企業、特に日本の企業に革命を起こして、戦後日本がですね、経済で再生したのは、ひとえにこのデミング博士のですね、経営哲学を導入したからだと言っても、全く間違いはないと思うんですね。そのデミング博士は何を言ってたかというとですね、例えば仕事というのはですね、必ずその前と後ろがあるんだと。サプライヤーからその受け入れがあって、で会社の製造プロセスがあって、そしてその検査があって、で、ディストリビューションがあって消費者がいて、でその消費者の声を設計段階にまで反映するループがあると、これが経営なんだと。なおかつその誰が上司で誰が部下かっていうことは経営ではないんだと。縦型のですね、要するに人間関係だけで考えるのはそれは会社ではないんだと。仕事というものは消費者によりですね、高い価値を安定的に届けることが大事であって、現場が一番そういう意味では重要であって、現場をとにかくその壊さないように、現場を発展させるように、そして経営者はですね、後ろからそういう現場を支援し、それから新しい時代の変化に対応したですね、大きなところを考えるのが仕事なんだということを徹底的に言ってたわけであります。ですから会社の業績は個人に帰属できるものじゃないよと、言ってみれば会社の業績を個人に帰属できるものあるとしたって、それはもう数パーセントだと、それこそ 1% だ 5% だと。だから大半はですね、仕事のやり方全体のシステムが業績を決めるんで、個人じゃないんだよということを言ったわけでありますね。それはその戦前何の品質管理もですねないままにデタラメやって敗戦になったですね、日本の経営者たちにはものすごい衝撃でありまして、デミング博士の言ったその新しい哲学を積極的に取り入れていったわけでありますね。デミングの哲学については今あんまり日本でもね、あまり顧みられませんが、例えば品質管理のですね、現場の品質管理なんかでも生きていますしね。あとはやっぱりちょっと古い本、経営の本見ればデミング博士の哲学とか、昭和25年ぐらいに日本の当時の工業クラブで行いましたデミング博士の講演の様子とかですね、そんなもん、講演の様子は YouTube になんかビデオ乗っかってますよね。そういうのも、残っておりますから、調べればすぐ分かると思うんですが、でどうもこの私は90年代半ばから始まりましたデジタル革命が、あれ本質的にはデミング革命なんじゃないかと思うんですね。なまちその昭和20年に日本はデミング博士の言うことを聞いて経済を全部直していったと。ところがアメリカはですね、デミング博士ってことを全然知らないんですよね。戦争中のその軍需工場で活躍した一人ということでありましたけども、戦後のアメリカはいわゆるパックスアメリカーナの、平和ということでね、繁栄ということで、で品質管理なんか気にしないでやりたいように経営してて、結局日本に負けてしまって大赤字に転落して破綻の危機に瀕するわけですね。で、80年代になってからですね、なぜ日本には成功してたんだという話になって、日本でなぜ日本人にはできてアメリカ人にはできないんだって話になって、で結局そこのところで出てきたのが実はデミング博士だと。日本に調べに行ったらみんなデミングって言うんだと、デミングって一体誰なんだという本当に話になって、でデミング博士をある NBC の番組が探しに行くんですよね。そしたら首都ワシントンの大統領府からあまり遠く離れてないところの小さな家に住んでおられたんですね。であなたがデミングさんですかと、一体あなたは日本人に何を教えたんですかと、言ったらですね、いや別に特別なことを教えたんじゃないんだと、私の自分のこの考えた仕事のやり方を教えたんだと。 でみんな仰天するわけですよ。日本人 にしかできない特別なものがあったわけじゃないんだと、どんな人でもこのやり方をすれば経営はうまくいくんだというやり方があるんだと。でそれを、まあ、デミング博士は教えてですね、でアメリカもだからそれで製造業の復権を考えていくわけです。ところが当時金融界がですねはばってきちゃってね、そんなアメリカの会社なんか立て直すぐらいなら中国とかですね東南アジアとかヨーロッパに投資した方が大いに安上がりだと、国内の企業の立て直しなんて組合が出てきてろくなことがないと、全然利回りも低いと、そんなことを頑張ってるよりも海外でやろうということで、まあアメリカの製造業の立て直しっていうのは80年代、まああのマルコム・ポリド事象も作ってやってみたんだけども、まあうまくいかないまま途中で終わっちゃうんですね。ところが90年代にインターネット入ってきますよね。インターネット入ってきて特に90年代後半以降はインターネットを使ったいわゆるデジタル化ってのはものすごく進むんですね。最初はあまり迫力なかったように思えたんですけども、2000年かドットコムバブルになりますよね。あの頃からそのデジタルを使った新しいアイデアが猛烈に出てくるわけですね。でそれは実は現在の AI ブロックチェーンにまで至るまで全然変わってないと思うんですね。でそこで何をやってるかというと、要するに縦の壁を全部廃止しちゃおうと、ただ単に廃止して混ぜるというんじゃなくて、要するにサプライヤーから、製造プロセス、それから、配送、それから消費者まで、それから消費者のニーズをフィードバックするところまで、まさにデビング博士の言っている品質のクオリティ、品質が作られていくプロセスをデジタル的に再構築しようってことですよね。要するに今まではね、それがこれは別の国でありますよ、これは何という会社ですよ、これは何という人ですよ、全部その縦にこの垣根があって、そこがその一つになってなかった。でそれを一つにすることによって全部そのまあ、一気にですね効率的に仕事が進むようになる、まあ、これをやろうというのがですね、まあ、デジタル化の進展ですよね。でそこに例えば昔は例えば、まあ、日本なんかはですね、まだ昭和のね、昭和の頃でありましたら、戦前は商工省、戦後は通産省ですよね。ここが温度をとって、まあ、役所がですね横に全部企業を並べてね、でそこ間を調整取って、でこのシステムを作り上げていったと。大企業、中小企業、ね、零細企業を含めて、要するに役所が面倒を見ながら、その国全体のチームワークを作っていったんだけど、もうそういう時代ではなくなったと。で大企業の応募に任せたこと大体ろくなことはないと、アメリカのビッグ3なんかそうですけども、大体ろくなことにならないと。でデジタル化っていう新しい武器を使ってですね、まあそれでその世の中を効率に進めていこう。そうするとやっぱりこれデミング博士のやり方の進展ですから、やはりうまくいくんですよね。それやっていくとですね、ですから90年代から2000年ね始まり、それからリーマンショックぐらいまではですね、まあこれで猛烈にやっぱりこの世の中は進展していったと思うんですね。しかしやっぱりその一つの会社の中でですね、まあやる分にはまだいいんですけども、まあご承知の通り現在のようにですね、各国それぞれ思惑が異なってきて、外国とも付き合っちゃいけないと、それからその各国の中で貧富の格差が広がっていったってことになると、こういう横にですねデミング博士のやり方でね、いいものを作ってると、確かにそこはうまくいくんだけど、他のところとの格差がですね浮き彫りになってくるわけですね。例えばアマゾンのこのシステムなんか見ても、まさに私はデミング博士のやり方その通りだと思うんですよね。世界中からサプライヤーを集めてきて、でそれを一貫したプロセスで評価して値段をつけさせてそれを売ってますよね。それから消費者のニーズも、配送ですよね。配送も世界中で一応まあちゃんと考えてやっていて、まあなかなか大変な部分もあるように思いますけども、でそれを売ってですね、で消費者の声もちゃんと反映して、だからアマゾンのホームページ見るとちゃんと消費者の声がたくさん入ってますよね。でこういうものがやっぱり次の商品開発なんかにもお互いみんな活かせる形になってますよね。あれなんかデビング博士の哲学そのものじゃないかと思うんですね。だからやっぱりうまくやってるところはちゃんとやってるんですが、やっぱりですね、それは他のところとの対比がひどくなってきて、結局そうやってみんながそのデミング、ビリミハーツの言い方やってるわけじゃないんで、立ち行かないところが出てくるわけですよ。立ち行かないところが出てくるようになって、で、格差の問題になって、今、とんでもないと、そんなとんでもない会社を追い出せというふうに今なってるんですね。 じゃあこれからどうするかなんですけども、実はそのデビング博士のやり方はですね、もう一つポイントがあるんですね。それはその確かにシステムとしてシステム思考で川上から鹿児島まで全部見るっていうことが大事なんですが、最後は人なんですよ。要するにクオリティを向上させたいと思っている人がやっぱり最後出てこないと、この品質管理のですね、クオリティ革命っていうのは実は最後は成就しないんですね。本当にいいものっていうのはお客さんに評価されて初めて本当にいいものなんですね。作った方が、自分がいいものだと思っていても、いやそれはお客さんが評価してくれなかったらそれはいいものじゃないですね。だからこそお客さんの評価ってのは非常に重要であって、お客さんの評価に基づいて全部変えていかなきゃいけないんだけども、やっぱりそれやってる人自身がですね、自分自身でいいものを作ろうと、でより良いものを世の中に提供しようという意思を持ってないとこのシステムはダメなんですよ。だからやっぱり今すでにですね、Amazon もそうだけども、Facebook とか、その他のところもですね、巨大化したところってそのおごりとかですね、言ってみれば内部のいろんな問題が吹き出してるでしょ。で、やっぱりなんかこれひでえっていう連中は自分で新しく始めてますよね。金融でも何でもそうなんだけど、どうしても大きくなるとですね、傲慢になっていくんですよ。傲慢になってきて、世の中を良くしようっていう人たちではなくて、ここに来れば自分が儲かるという人たちが集まってくるんですよね。あれはなんかやっぱりアメリカみたいな社会、中国もそうだと思うんだけども、ものすごくはっきりしていて、世の中の理想のために動いてる人と、それからそのそこに来れば自分が儲かるという理由で動いてる人と、はっきり2つ分かれますよね。でやっぱり何事も一番初めはね、その世の中の理想を求めて動いてる人たちが作るんです。でもやっぱりだんだんですね、あの世の中が、まあ、そのシステムが、その会社自身が陳腐化してくるとですね、まあ、あの世の中の理想を求めている人たちは次の理想を求めていきますね。ある程度会社が大きくなっちゃって、規模大きくなると変えられなくなっちゃうでしょ。変えられなくなっちゃうとやっぱりそれってその次がなかなか見えてこないんですよね。そうすると今度はですね、あのなんて言いますかね、理想を求める人は自分たちで新しいことを始めるわけですよ。自分たちでまた別の会社作って新しいことを始める。じゃあその人が辞めた後はどうなるかっていうと、とりあえず今儲かるから、もっと儲けようっていうよりもですね、自分が儲かりたいと思う人たちが集まってくるんですね。まあさっきの安倍内閣の話じゃないけども、自分が儲かりさえすればいいと思う人たちがたくさん集まった組織っていうのは実にえぐいことになりますよね。だいたいそれで成長は止まるんですよね。成長は止まってですね、まあ太らされた家畜みたいになっちゃって、解体を待つだけの家畜みたいになっちゃうんですよね。あれね、ろくなことがない。で、だから逆に、まあそういう企業の新陳代謝みたいな話になってくるとですね、やっぱり未来を考える人たちが新しいところで未来を考えれば、なんか次は見えてくるって話ですね。そうすると本当のデジタル化の進展っていうのはね、もうすでにアマゾンだとかいう世界は超えていて、やっぱりそのこれからもっと地域を中心にやっていくってことですよね。それから自然と共生するってことですよね。だからやっぱり人間の価値観が自分さえ良ければっていうのは、まあ、やっぱ世界的に通用しなくなってきたと思うんですよ。今回のこのコロナはものすごい影響を及ぼしているような気がしますね。やっぱりなんていうのかな、働く人の価値観までも厳しく今問われるようになり始めたんじゃないですか。っていうのは変な価値観でやってるとですね、いまだにそのなんて言いますかね、アコギな金儲けしかできませんので、他に方法がないんで、やっぱりもう全然そのこれからの時代の元気のいい消費者とか人々には全く支持されないと思うんですよね。今原発を作りましょうとかリニア作りましょうみたいな話になっちゃってね。だからそれ何のために作るのと、まあ自分のためですよね。世のためでも人のためでもなくて、ただ単に自分のためにリニア作って自分のために原発運転したいというのはただそれだけのことですよね。やっぱそういうのは通用しないですね。で、そのだからそういう通用しないことを平気でやる人と去る人の境目っていうのは、その本人の価値観じゃないですか。本人の価値観の問題ですよね。だからそういうふうになってくるとですね、やっぱりもうそこっていうのは、やっぱデミング博士のね、もう一つのポイント、人の問題そのものに行き着くんですよね。あなたは何を考えて、社会人の意味をどう考えてますかと、何をすることが大事だと思ってるんですかというポイントですよね。ですから、これからのデジタル化の本当のポイントっていうのは、やっぱりその、今までのその、まあ、なんて言いますかね、グローバリゼーションの中のデジタル化の延長ではなくてね、 やっぱり今まさに始まった、コロナで始まった新しい分散化型社会、それからエコな社会、ロハスな社会のというものがあって、この理想の中で、これを追求しようと理想の中で、どうやったらデミウン博士の言うシステム論が価値を持ってくるのか、これをやっぱり構築するのが新しいデジタル革命というものだと思うんですね。と具体的にはどうなってくるかっていうと、やっぱりその何て言いますかね、関係性がありますよね。横の関係性は緩やかにするんでしょうね。やっぱり今どうしてもですね、寡占独占の弊害がすごいですよね。今の特にその IT 大手の寡占独占の弊害って猛烈ひどいじゃないですか。あれがそもそもいけないわけですよ。だからもっと緩やかな連合でないといけませんよね。それからやはりその値段一本じゃなくて個性の勝負ですよね。やっぱりなんか今のところデジタル化っていうとですね、まあ単純思考が多いんでね、非常にその、なんていうかな、単純な発想での競争が中心ですよね。なんかゲームみたいにこうなんかね、点数で表してみたりとかね、値段で表してみたりとか。しかしもう今デジタルっていうのはコピーのできないデジタル資産が中心になり始めてるじゃないですか。仮想通貨がそうですね。仮想通貨っていうのはコピーのできないデジタル資産ですよね。コピーのできないデジタル資産っていうのは極めてユニークな、というかまあ本当にユニークで、この世に一つだけのものでありますから、だからやっぱりそういうものが中心になってくると、そういうものをこう売り買いする、仮に言った場合にはですね、ものすごく緻密なものですよね。同じものが2つとないんだと。で、それというのはものすごく幅広い世界の、まあ、市場の広がり、まあ、あえて市場という言葉を使ってもですね、市場の広がりを意味してきますよね。それからお客さんもですね、今プロシューマーと言われる時代で、生産者であり同時に消費者なんですね。生産消費が同時に行われる時代でありますから、まあ言ってみればそのこれからのビジネスっていうものは、生産者も消費者もぐるぐるぐるぐるお互いが入れ替わるような、まあ何て言いますかね、相対立する概念ではなくて、一人が両方の役割を担う、プロデューサーとコンシューマーと、しかもそれがその割と狭い世界で大抵のものは完結すると。まあ、もちろんね、材料なんかによっては世界でね、一元的な管理みたいな、製造みたいなのもあるでしょうけども、まあでも大抵のものはですね、衣食住大抵のものは地域が中心になるってことじゃないでしょうか。そうするともっと緩やかなシステムですよね。緩やかに人々がつながれて安心感を持てるシステム、システムや自身がですね、こう、ファシズムにならないと。今、システムファシズムだよね。ああいうのではない、言ってみれば本当に横型で、この時代にふさわしいやっぱクオリティを作れるシステムに作っていくっていうのは本当にデジタル革命じゃないかなと思うんですね。そういう意味で言ったら、もうそれは今までのね、リーマンショックやあれ今回のコロナ前のそのまあ何て言いますかね、デジタルファシズムとはだいぶ違ってきて、全く新しい形になると同時に、もっとやっぱり人間性を大事にするってことになりますから、やっぱ顔の見える範囲にシステムを載せるというのは基本なんでしょうね。今みたいに不特定多数の人がをどれだけ大量に集めるか、不特定多数の人たちをどれだけ大量に集めるかが基準の商売ではなくて、むしろ目に見える範囲の人たちをどうやって、目に見える範囲の人たちにどうやって使ってもらうかっていうことを考えるシステムの方がむしろ長生きするんじゃないでしょうかね。一見小さいように見えますけども、クオリティがこれから上がっていくんだと思うんですよ。でもちろんそういうネットワークっていうものはですね、行く上にも広がってますから、一つじゃないんで、まさに何重にもですね、重なり合いながら横に広がるという、そういう構造を持ってますよね。だからもうやり方一つによってはですね、ご紹介ご紹介で思わぬすごい縁をもらうこともあるんだと思うんですね。でもしかし基本のところやっぱりデミが博士のやり方で、だからやっぱりその抱え込む、自分たちで抱え込んじゃうとかね、不必要に垣根をたくさん立てるとか、あるいは今の自分のやり方にね、どこまでも固執して、孤立してしまうとか、あるいは人の話は一切聞かないとか、超越してるとかいうことばっかりやってると、やっぱりなかなか次の時代の着地点ってのは見えなくなるんじゃないかなと思うんですよね。本当にですね、仕事できる人なら、相手に合わせて、相手の一番いいものを作る能力って持ってるはずなんで、 自分が今ねこう出してるものが売れないから世の中が割れていったって始まらないんで、むしろ仕事にできる人は次の時代が求めるものに合わせて何でも作れるはずですね。そういうものを支えるシステムはやっぱりデミング革命で、デミング博士が言ったようなシステムで作るわけで、それはやっぱりデジタル革命の上に乗っかってんでしょうね。ですからデジタル革命があればそういう新しいシステムは作りやすいっていうことだと思うんですね。まあだから大きな方向性はですね、大体まあ見えてきたなと思うんですね。あとはどれだけ実行するかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。デジタル革命はデビング革命ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。